シネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き、神戸フィルムオフィスの三宅千佳さんにご登場いただきます。今回は一体どんなお話を、裏方のお話聞かせていただけるのでしょうか。ということで、三宅さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は、神戸の街が眠った後に、事前に一軒一軒お願いに回って電気をつけてもらって、また、蘇った街で撮影するという話に非常に感動したんですけれども、そうやってお話を伺っていると、映画の作品の中のそれぞれのシーンの後ろにたくさんの方が関わって、物語がもっとより深くいろいろあるんだな、なんていう思いが広がりました。なので今週は何聞こうかなといろいろ思っていたんですけれどもまあ、映画の内容の話はね、いろんな方にいろいろお伺いしているんですけど、先ほど言ったようにやはり映画のロケの裏方にしかわからない話なんていうのもちょっと聞けたら面白いかなと思いまして、
はい、
改めて何もわかっていないので初歩的な質問なんですが、はい、映画のロケって大体どれくらいの期間行われるものなんですか？
いや、それは作品によってそれぞれですね。
あ、そうなんですね。じゃあもうちょっとだけ撮りに来るということや、長期間、撮影するっていうこともあるんですか？
そうですね、まあ、ね、ちょっと今の日本映画の、うん、まあ、実情というか、ね、いろいろバジェットのこととか含めると、
はい、
まあ、全編スタジオロケっていうのは多分相当難しくって、
うん、
それでみんな地方にロケ撮影に行くんですけど、まあ、もちろんその、ね、あの実際の街で撮った方が臨場感ある、いい絵が撮れるっていうのも一番ね、そのあるんでしょうけれども、はい、まあ、そんな中でそのやっぱり今ね、みんな映画業界の人たちベースが東京なので、
うんうんうん、
まあ、神戸まで撮影に来ようと思ったら、まあ、ちょっと大きめのバジェットの作品だと、やっぱりスタッフさん、まあ、俳優さんの周りの方々も含めると、まあ、監督やみんな含めて大体7、80人なんですよね。
あ、一つの撮影で来る時の人数が、
そうですね、まあ、多い組で、まあ、組っていうのはあの撮影の撮影隊のこと、組、何々組っていう、
何組、
かっこいい、監督のお名前に組をつけて、はい、何々組っていうんですけど、大きい組だと100人から150人っていうチームもあるんですけどね、まあ、大抵70、80人で、やっぱりそのでもそれぐらいの人数の人が神戸まで撮影に来るっていうことは、
はい、
それだけの交通費と、うん、で、まあ、その何日間撮るかっていうので宿泊費もかかってくるじゃないですか。
あ、そりゃそうですよね。
で、皆さん普通にね、人間なので食べて飲んでするので食費もあるので、
うん、
そういう全てのことを総合して、あの何日間逆にそのスタッフを移動して滞在させれるかっていうのも、うん、さ、ロケ撮影の大きな要因ではあるんですよね。
じゃあ70、80人で行くんだけれども、例えば1週間なんだけれどもって言われた時に、撮影場所を探すこと以外もフィルムオフィスさんでいろいろアテンドするんですか？
そうですね、やっぱ宿泊する場所をご紹介したりとか、駐車場所、車、
あ、そっか、
そうですね、もう車両だいたいそれぐらいのチームだと25台から30台ぐらいの車両が動くので、
うん、
その車両を止める場所を探したりとか、
はい、
そういうこともありますよね。
じゃあ食事とかもいろいろ、例えば相談されたら探したりとか。
そうですね、だからロケ撮影中のそのケータリングのやってくれる会社さんとか、はい、お弁当屋さんとか、そういうのもご紹介したりとか。
じゃあ、
うん、もちろんそう、スタッフさんが自分ね、うん、お休みの日に町に食べに行きたいとか、はい、神戸の美味しいお店ないですかとか、
あ、なるほど、ね、
しょっちゅう聞かれますけどね。
三宅ちゃん、三宅ちゃんみたいな、ちょっと美味しい神戸牛食べたいんだけどみたいな、なったらちょっと調べてみますねって、敏腕秘書みたいですよね。
そうですね。だから撮影に関しての、うん、そうですね、コンシェルジュみたいなとこありますよね。
へー、
かっこよく言うとですけど。
かっこいいです。何々組を支えているな三宅ちゃんみたいなね。へー、でもそんな70名80名とか、まあ、大きな組だと100名超えるとなった方が滞在するってなったら、どこ、六甲山にテント張ってとかでは無理ですよね。
やっぱそれはね、今時難しいので、うん、やっぱ昔はそういう一軒家何軒か借りてみんなで共同生活とかやってた組もあるみたいなんですけど、
はい、
まあ、今若い人ね、みんなやっぱりホテルでシングルルーム で、泊まりたい、そうじゃないとみんな逃げ出しますからね。なんか、暴動起きたら大変ですから。
うわ、そんな心配もしながら。
そうですよね。なので大抵、まあ、あの神戸内のそのバジェットに合わせたホテルをご紹介しますけどね。
そんな、まあ、大きな組で動いていて、滞在期間が長いとどれくらいの期間がありました？
まあ、今までの中で一番長かったのが、あの僕の彼女はサイボーグっていう映画があったんですけどね、はい、もう10年ぐらい前の作品なんですけど、うんうんうん、それで約2ヶ月ぐらいですね。
あの綾瀬はるかさんが神戸の街を、いろいろ走り回ってるというか。
そうですね。
あれでももう10年前ですか。
そうですね、撮影が行われたのは2005年2006年ぐらいですかね。
へえ、そんなに長いか、2ヶ月間、まあ何十名という方が滞在して、それをコンシェルジュし続けるって。
そうですね、結構体力も気力もいりますね。
ぶっちゃけやってられへんわなんてこと起きないですか？
いやいや、まあそこはね、
大人。
いやいやいや、そういう時ありますよ。
はい、
まあまあ、もう飲んで流そうかなみたいな。
まあね、とりあえず、まあ、希望は伝えてこられるでしょうからね。はい、まあ、三宅ちゃんにとりあえず言ったら何かしてくれるんちゃうかなっていうので、なんかこう困った要望とか、逆に今嬉しかったこととか携わっててあります？
やっぱ嬉しかったことは、まあまあ、それこの仕事のね、醍醐味でもあるんですけど、やっぱりこう自分が神戸ならこの場所が合うんじゃないかなと、本当思ってご紹介した場所がそのままね、カメラマンや監督にも気に入ってもらえて、それが本当のストーリーの中でこう組み立てられていくっていう、
はい、
そういう流れでね、本当にこう仕上がって作品化されるのは本当嬉しいことですよね。面白いことです。
今まで三宅さんが携わってこられたその作品の中で、こう非常に思い入れがあるとか、このシーンは今見てもこう心がグッとくるとかっていう作品とかってあります？
あ、そうですね、私結構ドライなんで、そうなの。一作一作に思い入れを入れてるともう前に進めないので。
いや、向いてあると思いますよ。さっき言った、まあいろいろありますけど、飲んで流すみたいなっていうのとか、すごく向いていらっしゃると思います。
いや、まあ、でもね、でもやっぱり苦労したっていう意味では、もう最初の僕の彼女はサイボーグで、あれももう大丸前の交差点を封鎖して撮影したんですけど、
はい、
まあ、それも撮影は夜のことだったんですけどね、
うんうん、
まあでもそれも封鎖にかかるこうなんていうか、周りの周囲の人を説得するっていう作業を伴い、
はい、
監督が韓国のもうね、なんていうか大御所の方だったので、
はい、
あの猟奇的な彼女とかを撮られた方だったんですけどね、
はい、
そうなかなかそう文化の違いもあって、いやでも楽しかったですけどね。
苦労が全てね、その映画の中に素晴らしい作品の一部となって、生き生きとスクリーンに映っていると、まあ、飲んで流すみたいなこともさらっといきそうな気もしますけどもね。私一番映画館で神戸のロケ地で、熱狂したというか盛り上がったのはやっぱクローズだったんですけど、
はい、クローズ、
もうエクスプロードなんかは、神戸の長田区で撮影している時も近くをテケテケ歩いてて、あれなんかえらい背の高い学ラン着てる人おるなと思いながら見ていたので、もうスクリーンで見た時にそのストーリーだけじゃなく、あ、ここ知ってる、あ、どこだ どこのおばちゃんち、あ、ないないのおばちゃんちとか、うーわ、中入ったと思いながら、なんか二重にも三重にも楽しむことができ
ましたね。そうですよね。もうあの時も本当新永田の皆様には多大なご協力をいただいて、は
い、ちょっとご迷惑かもしれない濃い方がとっても多いのでね、
いやいやいやいや、はい、でも前も面白かったですけど、エキスプロードの時は監督の豊田監督が、
はい、
前数年前にだいたい同じ場所で三池監督がクローズゼロっていうのをね、
そうですね、
小栗さん主演で撮られて、はい、もう小栗さんがね超ピークの人気の時で
ものすごいギャラリーが集まったという、はい、
あれも大変だったんですけど、
まあ、それはたくさん聞きましたけど、はい、
それをご覧になって豊田さんが、まあ、普通ならね多分前シリーズもので前の監督変わって、
うんうん、
自分はまた全然別 の、 世界観で撮りたいと思われるものかなと思ってたら、
はい、
前三池さんが撮られた場所を紹介してくださいっていうのがまず最初にあって、でそこを逐一一軒一軒お店から何からご紹介して、
はい、
でその後で本当豊田監督もいや僕もここでクローズ撮りますって言って決められたので、
はい、
こういう言い方失礼ですけどね、すごいチャレンジャーだなというか、絶対三池さんと比べられるんじゃないかなと思ってたんですけど、
あの道だとかそのゼロとエクスプローであの道をまた歩いてるとかっていうシーンも結構ありましたし、それはそれでなんか後輩が受け継いでるその世界のね、を受け継いでる感じが、学生の後輩が、うわここの学校何年経っても悪いのねみたいな感じがね結構しっくり言ってたかなと思って、
そうですよね、うん、でもいや全く豊田さんそうで、だから、はい、同じ学校すずらん高校、
はいはい、
同じ学校なんだから通学路が一緒でも全然、
うん、おかしくないだろう、
構わないんじゃないって言って、
うーん、
まあそれはそうだなと思って、ね、
いやこれ一度ねラジオ聴きの皆さんも映画の見方として、こういうジャンルの映画が好きだとかいろいろあると思うんですけど、神戸でロケをした映画という切り口から今言った映画を楽しんでいただくと、さらっと見ていたそこに、フィルムオフィスさん、特に三宅ちゃんがいろいろとコンシェルジュした、シーンが映っているかもしれないので、そのあたりを楽しんでいただくのも良いかもしれません。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き神戸フィルムオフィスの三宅ちかさんにお越しいただきまして、映画が出来上がるまでの神戸でのコンシェルジュの仕事についてお話を伺いしました。もうちゃんって言っちゃおう、三宅ちゃんありがとうございました
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は OS シネマズミント神戸の岩佐多江さんをお迎えしました。岩佐さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。夏休みに入ってミント神戸さん映画館の入りとかどうですか？
そうですね、やっぱりたくさんお客様、お子様とかも増えてきたので、たくさんお客様ご来場していただいております。
やっぱりね、夏休みいろいろ出かけたいところある中で、これとこれとこれも見たい、見に行こうよってなりますもんね。
そうですね、
ミント神戸さんだったら映画見て、その後下で ご飯食べて、またお買い物してとね、一日楽しめるので。その中で、今夜ご紹介いただける作品はズバリ何でしょうか？
今夜は、ワンピースフィルムゴールドをご紹介したいなと思います。
ワンピースフィルムゴールド、これ海賊王に俺はなるのワンピースですか？
そうですね、そのワンピースです。
バカにしてないです 別に似てると思ってやったわけじゃないんですけど、知ってる情報を最初に出していこうと思って、はい、
そのワンピースですね。
よかったです、間違ってなくて、はい、ワンピースフィルムゴールドということで、これはまあ夏休みにドンピシャリの、はい、
そうですね、
映画だと思うんですけど、はい、公開は、
公開は今も現在公開中となっております。
うん、じゃあ本当に夏休みにぴったり合わせて公開中、
はいはい、
ワンピースってね、さっきミント神戸さん夏休み入ってどうですかって伺ったら、やっぱりお子さんも増えてって言われてましたけど、この作品、ワンピースっていう作品はお子さんが多いですか、大人が多いですか？
そうですね、お子様もかなり多いんですけど、やっぱ大人のお客様、男性のお客様も女性のお客様もたくさんご来場されて、うん、ワンピース見られてますね。
へえ、私ごめんなさい、海賊王に俺はなるぞって麦わら帽子の男の子が言う、たまに大きくなる牛みたいな子がチョッパー
チョッパー、
あと異常に腰がくびれて胸が大きい女性が出てくる以上ですもうちょっと知ってるんだけどな感じなんですが、実際これは、どれくらいワンピースって漫画では続いてるんですか？
現在82巻まで販売しておりまして、
はあ、
結構超大作となってますね。
今現在も連載が続いている、
はい、
連
載、はい、中で、
連載期間としてはじゃあもうかなり長いですよね。
そうですね、長いと思いますね。
もうじゃあ連載がなんとも20年に近くなってる、19年ということなんですけど、映画化されているこの、劇場版っていうのはどれくらい作られてるんですか？
このワンピースフィルムゴールドで13作目になります。
はあ、じゃあもうこれちょっとね、アニメで同じく例えるのはどうかなと思うんですけど、私ケイちゃん世代で言うとドラえもんですね。ずっと続いてるドラえもん、ずっと楽しんでいて、でも映画のドラえもんはちょっと違うんだよ、すっごい壮大なんだ物語が、ジャイアンがいい人なんだよみたいな、あのパターンの人気があるってことでしょうね。
そうですね。
へー、ちなみにこのワンピースフィルムゴールド、どんなお話ですか？
お話としては、うん、まあ、グランテゾーロっていう、まあ、敵役が今回の舞台になってるんですけれども、
なんか名前からしてちょっと強敵な感じがしますね。
ゴールド化をするゴルゴルの実っていうのがありまして、
ゴルゴルの実、
ゴルゴルの実、それでもみんなゴールド化してしまうっていうお話なんですけれども、
ゴルゴルの実で例えば岩佐ちゃんがゴルゴルの実を食べさせられたら
なんか触れるとゴルゴルの実になあの作用でゴールド化しちゃうんですよ。
固まっちゃうってこと？
そうなんですよ、もう固まって動けなくなっちゃって、
はあ、
もうはい、テゾーロの仲間みたいな。
恐ろしい。そうなんです、ゴージャスにはなれるけど、
もう見た目は華やかになるんですけど、
でもも
う身動き取れなくなっちゃうっていう、
はあ、支配されてしまう。
そうなんですよ、
そんなすごくゴージャスな悪いやつが出てきて戦うわけですか？
そうですね、もうルフィたちが、麦わらの一味がみんなで倒しに行くっていう作品になっております。
いやでもゴールド化するゴルゴルの実を持ってるってことは一筋縄ではいかなさそうですね。
そうですね、かなり強敵ですね。倒れたと思ったら、あ、まだ生きとんかいみたいな、
そんなにダメージないんかいみたいな、まだまだ来るんかい。
そうですね、
いいですね、夏休みっていう感じが、ね、
ハラハラドキドキでも笑いもあるみたいな作品ですね。
考えることもあってドキドキしながらもっていう、あ、そういうのね、家族で見ると大人も子供もいいかもしれないですよね、
はい、
でケイちゃんが知っている麦わらの、俺は海賊王になるぞがルフィ、
そうです、
でチョッパー、あとはいろいろいつものメンバーと、
ね、
プラスこの映画だけに出てくる特徴的なキャラクターとかも今回はあるんですか？
そうですね、今回ゲスト声優もかなり豪華で、
うん、
もちろんそのゲストのキャラクターもすごい面白いキャラクターがたくさん出てくるので、そちらにもご注目してみていただきたいなと思います。
ちなみに豪華なゲスト声優さんってどんな方が出られているんですか？
女優の、満島ひかりさんが出られております。あと七尾さんとか、
七尾さん、あ、もうなんかさっき言ったキュッと腰が首で、ね、足が長くてはい OK ですみたいな感じしますね。
もう七尾さんの役もすごいくびれてますね。
そうなんです、はい、みんな、はい、
あと浜田岳さんとかもすごい個性的な、
浜田岳さん本当引っ張りだこですよね、はい、他にも いろんな方が、
ね、はい、られておりますので、
剣道小林さんに、はい、北尾路欣也さんと本当に幅広く、
あとお笑い芸人の
はい
オカリナさんとか、あとコロコロチキチキペッパーズの ナダルさんとかも出てて、すごい声聞いてたら、うん、あってなりますあこの声はって思ったりとか、すごいそこも。
ワンピースっていうとすごくキャラクター造形がとっても魅力的なんですけど、こういうゲスト声優さんに合わせてキャラクターってなんとなくゲスト声優さんを彷彿させる感じに仕上がってるんですか、うん、そうです
ね、あこの亀はあやっぱりオカリナみたいな
それもちょっとなんか楽しみとして、ね、普通の漫画では出会えないキャラクターや声がたくさん出てくるっていうことでね、はい、面白いかもしれないですよね、はい、実際に、まあ、こちらの映画今から見に行こうという方にはこの82巻連載が続いているっていうことですが、漫画をやはり全て網羅して見た方が良いのか、もうこの映画は映画で短編でも存分にという感じ、どちらですか？
そうですね、実は私もワンピース初心者で、実は映画から入りましたので、全然漫画は見てなくても、うん、映画からでも全然楽しめる作品となっていると思います。
なるほど、じゃあワンピースの扉を初めて開けるという方も、はい、このワンピースフィルムゴールドからご覧いただいて、1巻から82巻まで思い切り旅をしていただくのも良いかもしれないですね、はい、そして、まあ、映画館に足を運んでね、ワンピースだけではなく夏休みにぴったりの映画もたくさんあるので、ぜひミント神戸さんで貸し号していただいて ね、映画見て下で食事して、ちょっと CD 買って服買って戻ってまた映画見るみたいな晩はまたちょっと降りてご飯食べてもう一回見るみたいなのも良いかもしれないので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。さあそんな OS シネマズミント神戸の岩佐大さん、今回素敵なプレゼントを持ってきてくれたと伺いましたけれども、今回はどんなプレゼントでしょうか？
今回は、プレスシートを6名様と無料の入場券を2組4名様にお持ちいたしました。
はい、今回はですね、通常手に入らないワンピースフィルムゴールドのプレスシート、とっても素敵なね、イラストや情報がたくさん載っているので、こちらをぜひゲットしていただきたいです。プレスシートを6名様と、そして OS シネマズミント神戸、OS シネマズ神戸ハーバーランドのペアチケット入場券ですね、2組4名様にプレゼントいただきました。こちらのプレゼントご希望の方は cinema@jocr.jp cinema@jocr.jp シネマクエストラジオの係まで、あなたのお名前、ご住所、電話番号、そしてペアチケット希望、ワンピースフィルムゴールドプレスシート希望と、ワンピースプレス希望でもね、わかれば大丈夫ですよ。書いてお送りください。締め切りが8月25日、当選は発送をもって返させていただきます。ぜひ、夏休みの映画の一作品に加えていただきたい、そんな素敵なワンピースフィルムゴールド紹介していただきました。先読みシネマ情報、本日はケイちゃんととっても気の合う OS シネマズミント神戸の岩佐大さんにお越しいただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ